レポーターは山部あかりことベイアンです。ベイアン、
はい、こんにちは、山部あかりです。はい、私は今第24回調布親子祭りの会場になっております。調布市役所前庭に来ております。あ、
下作りの下でやってるのは、はい、あ、そうか、親子祭りか。
そうなんですよ、にぎわっておりますよ。
もう朝からにぎやかだったもん。
はい、10時のオープニングでは、うん、子ども実行委員会、通称コージーの子たちが司会をしていてですね、はい、長友市長がご挨拶をされまして、はいはい、またユリート君も登場して、親子祭りテーマソングハッピーサンデーをみんなで合唱して、クラッカーが鳴り響くと、もう盛大なオープニングが終わりまして、今ちょうどですね、皆さんいろんなテントのところで遊んでいるような状況なんですね。
今会えるゆるキャラことユリート、うん、私が勝手に呼んでるだけですけど、ユリートどこにでもいるね
この調布親子祭りはですね今日調布親子祭りと一緒に、はい、第26回調布市児童青少年フェスティバルというのも一緒に行われてるんですよ。はい、お話を伺うのは調布親子祭り実行委員長の斉藤さんです。お願いします。
斉藤です、よろしくお願いします。
こんにちは、お邪魔いたします、よろしくお願いします。
ちょうど今野外ステージでは狛江合唱団の方たちが黄色い T シャツを着てですね、合唱しているところですね。さあ、今日は青少年フェスティバルも同時に開催ということで盛り上がっておりますが、実際にどんなところが今年は売りなんでしょうか。
そうですね、今ご紹介があったように児童館フェスティバルと同時開催なので、今目の前でやってますけれども、けん玉とかそれからゲームコーナー、とても上手な、日本演技っていうんですかね、そんなのもやって、市民とそれから市のイベントが同時開催という、協力してやれているところが特徴かなと思います。
先ほどは熱々の鉄板で焼かれた香ばしい焼きそばの香りや、出来たてのポップコーンのバターの香りがここで、ね、広がっておりまして、とってもいい匂いなんですよね。べっこう飴が30円で販売されていて、そこのべっこう飴のテントにはですね、大きく今年も800本作りました、3回に分けて販売しますなんていう看板も出ていてですね、あとは綿あめ100円のところでは、綿あめが出来上がるまで綿あめの機械に釘付けの子供なんかもいました。今日はね、母の日で親子連れの方が多いんですが、お父さんと一緒に来ている方っていうのがとても多いんですよね。またバザーではお皿や鍋つかみ、タオル、おもちゃ、フィギュアなんかも販売されていてですね、大人の方たちはこのバザーのテントの商品をもうずっと眺めて、手に取ってどうしようかをお店の人と相談しているっていう様子も見られました。さあ、今日の親子祭り、昨日はね雨が降っていたんですけれども、今日はとてもいいお天気で、お祭り日和ですよね。福祉作業所やボランティア団体が参加しているということで、大人の方たちも楽しめるようになっているんです。で、ここの外では23団体、歯作りのステージでは30団体が参加しているということで、歯作りの中でも行われているもの、お化け屋敷なんかもあるんですが、何が一番おすすめでしょうか。
特におすすめなのがやっぱり子ども実行委員中心に企画運営しているお化け屋敷ですね。最強に怖いっていうことで、宣伝して、そしてお化け役とか頑張って張り切ってやってますよ。
そして先ほどから斉藤さん首にねスカーフをつけていて、この親子祭りの特徴としては、実行委員の方たちが首に赤や黄色のスカーフをつけていて、その方たちとジョインというふうに声を掛け合うと、スタンプやサインがもらえて、サインやスタンプを集めると豪華な商品がもらえるというスタンプカードが配られているんですね。で、斉藤さんの周りにもですね、先ほどからお子さんがたくさん集まって、ジョインとね、手をね、叩いて、交換、エールの交換みたいにも見えましたけれども、とても行われていました。このスタンプカードのスタンプを集めると、どんな豪華商品もらえるんでしょうか。
買ったもの というわけではなくって、みんなが持ち寄ったいろんな、なんて言うんでしょうね、まあ、景品的なものとか、あと手作りのアクセサリーとかもね、またまたあの自分が持っている、野球の招待券とか、そんなのもいろんな提供品があって、それをチョイスして、一応くじ引きっていうことで、みんな選べるようになってます。さあ、児童青少年フェスティバルでは伝承遊びコーナー、けん玉とベーゴマで遊べるコーナーと、あとはゲームコーナーや工作コーナーなんかもあってですね、まあ、母の日ですのでお母さんにプレゼントできるようなネックレスや指輪を作ることができるようなテントも設置されております。またカーネーションを作ろうというテントもありますので、これらすべて無料ということで、お子さんたちが今ね列を作って待ってるんですよね。あともう一つ人気なのが木工作のコーナーということで、今日はティッシュの箱を作るということでですね、お父さんたちがとても熱中していたのが印象的でした。あのここでは子供だけで遊べるっていうのがまたいいところですよね。そうですね、友達と誘い合わせてきて、本当に朝から夕方までいろんなところを回って、楽しんでもらいたいと思ってます。あとはですね、日本赤十字社の救護服やナース服を着て写真を撮るなんていうイベントだったり、そこではですね、エプロンや帽子を貸し出してもらえて、小さなお子さんでも、もう幼稚園ぐらいのお子さんでも小さなエプロンと帽子を着て写真を撮っていて、とても可愛らしかったですね。さて、あのオープニングの長友市長がですね、素朴な遊び、まあ、けん玉やベーゴマ、そしてあの年配の方たちが教えてくれるもの、その素朴な遊びを年代を超えて交流できるのがこの長保綾子祭りのいいところですよねっていうふうにオープニングでも挨拶されていました。あつこさん、またねこれ4時まで行われておりますので、今後来る皆様にも一言メッセージお願いします。
はい、そうですね、今紹介があったそのけん玉やあのベーゴマだなど、本当に技、そういうものをね伝承していくっていうのもこの親子祭りのいいところですし、また年代超えてっていう意味では、あの和室のお話コーナーでは、あの乳幼児連れの方も和室で手遊びとか、あの読み聞かせを楽しみながら、また元気な子どもたちは、広場の方で、ゲームコーナー、体を使ったねあのゲームするところもありますので、みんな楽しんでもらえると思います。
ジョインという、ね、掛け声とともに、あの皆さんでこのエンジョイしてもらえるといいなと思っております。またあのユリート君もおりますので、子供たちがと遊ぶのが大好きというユリート君、あのぜひ、ね、子供たちと一緒に写真も撮ったりなんかして、ね、遊べますので、ぜひ皆さんこの長保綾子祭り、この後午後4時まで行われております。あの野外ステージでもいろんな催し物プログラムもございますので、ぜひ本部に遊びに来てください。以上、山部がこの親子祭りの会場からお伝えしました。お相手は親子祭り、はい、実行委員長の斉藤さんでした。ありがとうございました。お待ちしてます。
ありがとうございます、
はい、
山部さん、ずいぶん賑やかね。
そうなんですよ、今ですね、目の前はあのスーパーボールのテントなんですけれども、ずらずらと並んでいてですね、ヨーヨーを片手に、ね、持った小さいお子さんたち、お父さんがやっぱり多いんですよね。ぜひね、母の日ですので、カーネーション作りなんか、そしてネックレスやあの指輪なんかも、ね、作ってお母さんにプレゼントっていうのもできますので、ぜひ子どもたちだけでも遊ぶことができますので、寄ってみてください。
そういえば今日母の日ですけど、米安は何か考えてるの、はい、お母さんに、お母さん高校を。
昨日ですね、ワッフルを買ってきました。買ってあげました。
買ってあげました。
はい、
何かメッセージは、
はい、
何かメッセージは添えたの、
あのワッフルを。
え、メッセージですか。だから何か、何黙って渡すのプレゼントを。
違いました、あの母の日いつもありがとうって言ってお渡ししました。
いつもありがとうって、
あのでも結局最初にお父さんが食べちゃって、ちょっとって言いました。母の日なんだから
おいおいってね。
そう
本当にもういいね、もうなんかそのサザエさん的なエピソードありがとうございます。
はい、
はい、
以上、山部がお伝えしました。
はい、親子祭りまだ楽しんでください。